上林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在強林製薬は強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は強林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に愛知小児保健医療総合センター総合診療科医長伊藤健太さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
伊藤先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
なかなか難しいご質問が来てるんですけれども、小児科の領域の迅速抗原検査キットについて、使い分けについてご質問来てるんですけれども、なんかすごくたくさんございますけれども、この使い分けっていうのがどのようにされるんですか？
そうですね、まず使い分けの前に迅速抗原検査の、そのものが持ってる特性みたいなのを知っていただくのが有用かなと思うので、その点ちょっとだけお話しさせていただきます。迅速抗原検査は基本的に感度はあまり高くなくて、得意度がしっかりあるものだというふうにご理解いただけると考えやすいかなと思います。つまり感度っていうのは、病気がある人が本当にその検査が陽性になる確率ですけども、これが高い検査が陰性の場合はその病気を否定しやすいっていうのが感度になります。で、するとそれが低いってことですから、迅速抗原検査は全体的にですね、陰性でも否定できないんだよっていうところが、まずまず大前提であるということを、理解しながら、迅速抗原検査自身をですね、使うことが重要かなというふうに思います。昔、特にインフルエンザなんかでですね、陰性証明をもらってくるとかっていうのがありましたけども、感度が低い検査でそれをやっても、陰性証明にはならないっていうことになります。で、実際ですね、例えばインフルエンザに関しては、その検査全体が持ってる、大体の特性として、感度が、いわゆるシステマティックレビューとかでですと、大体6割ぐらいなんですね。で、一方で得意度の方が 95-6% はあるっていうものになってます。なんで、インフルエンザであっても、本当に陽性になる確率が6割しかないっていうことなので、で、かつそれが発症してすぐのところだとより下がるってところが、インフルエンザのすごく抗原キットの使いにくいところになります。で、例えば RS ウイルスなんかでは、この抗原検査の感度が8割ぐらいで、得意度が 95% ぐらいなんで、比較的高い方ではあるんですけど、それでも5人に1人は本当に RS だけど検査が陰性になる確率があるということが、まず特性として知っておいていただけたらいいかなというふうに思います。なので、使い分けをする前にですね、本当のことを言うと、すべての、迅速抗原検査の、そういう感度、得意度っていうのが、文献等々に出ているものもありますし、これがまた難しいのが出てないのもあるので、なかなか難しいんですけど、一般的には感度が低くて得意度がしっかりあるものだというふうに理解いただいて、陰性でも否定できない、つまり否定のために使う検査ではないというところをまず大前提として知っておいていただくのがいいかなと思います。で、その上で使い分けというところになりますと、これが非常に難しいところではあります。まず、地域地域、それから、時期のですね、流行っていうのが感染症はありますので、その事前確率ですね、いわば有病率が高い時に行う検査と、低い時に行う検査によって、だいぶその検査の意味合いっていうのもまた変わってきます。例えば、真夏のですね、すごい夏場に、37度5分とか38度ぐらいの微熱の人で、海外旅行もしてないような人がインフルエンザの可能性って、著しく低いわけですよね。そういう時に、感度、得意度、それぐらいの検査をすると、陰性だったら陰性の可能性高いんですけど、変に陽性になっちゃった時に果たしてそれが本当に陽性なのかってことも考えないといけませんし、一方で今年の年末のように、もう猫も杓子も全員インフルエンザなんじゃないかっていうような外来の時にですね、かなり事前確率が高いなっていうふうに予測される状況で検査をして、陰性だからといってその人がインフルエンザじゃないって言い切ることは全くできないなっていうところになります。先ほどもお伝えしました通り、インフルエンザは特に発症して 間もなくところの、感度がより低くなる検査ではありますので、そういう時に陰性であっても、まあ、例えば家族全員インフルエンザでこの子も高熱出してすごく寒気も訴えてますとかっていう時に、検査陰性だからインフルエンザじゃないっていうよりかはですね、もうみなし陽性として治療開始することもよくあると思います。
なんかこの迅速検査キットの結果がその罹患しているかどうかっていう確定も否定もできないと。
そうですね、特に否定ができなくて、まあ、陽性だったらですね、まあ、流行期においてはおそらくそれはそれだと言ってあげることができることが多いもんですから、なので、まあ、流行次第ってところが実際はあることが非常に、そうですね、このご質問いただいてどのような症状に対してとかどのように使い分けるのかっていうところにだいぶかかってくるところではありますので、できましたら、まあ、その流行を実際にこう細かくですね、例えば地方の衛生研究所などではその地域地域の流行の情報を定点から上がってきているものを公開してますので、まあ、そういうものでご自身の地域の流行状況をしっかり確認していただきながら、まあ、その都度買うってことが間に合えばですね、その都度買っていただくか、まあ、毎年流行するウイルスってのは特に RS とかインフルエンザってのは時期がありますので、まあ、そういうものに関してはもともとある程度潤沢に準備しておくってのがいいのかなというふうに思います。
なるほど。で先生、じゃあ先ほどの話ですと、例えば定点観測を行っているような医療機関、この方たちは結構それはやりますよね、検査っていうのは。
そうですね、まあ、症状だけでこう定点報告できる疾患もあるんですけども、まあ、検査陽性を求めている疾患もあります。例えば RS ウイルスなんかは迅速抗原検査で陽性なものを報告対象にしてますので、まあ、そういうような医療機関では準備せざるを得ないというところがあるのかなと思いますが、ただその検査するかしないかってところは実際のその臨床の先生が今この流行期とか、あとこの症状から例えば RS ウイルスが疑わしいとかっていうところをご判断いただいて検査を出されているというふうに思います。
で一方ですね、去年の終わりにもそうだったですけども、インフルエンザはそれは流行ってるんだけど、まあ、コロナも流行っていてって、そこに何か他の感染症も流行っていてって、そういうことになっちゃいますと、どれか鑑別するためにいくつかのキットをいっぺんにやってしまうんですか、それともなんか2つ3つ一緒になっているキットはあるんですか。
そうですね、これも本当にものによるんですけど、まあ、コロナの時にだいぶいろんなものが開発されてですね、まあ、コロナとインフルエンザ、それからコロナと RS、まあ、コロナと RS とインフルエンザみたいな感じで同時算定できるものもありますし、RS とインフルエンザとか RS とインフルエンザとヒトメタとかっていうふうに同時にこう検査できるものも増えてきています。ただですね、ものによって3つ一緒に出した場合には1つは算定されませんよとか、まあ、同時算定キットで算定した場合は他のものを出した場合は算定されませんよっていうような決まりが、これも細かく決まっていまして、まあ、その辺はそういう保険のですね、適用なんかをしっかり見ていただく必要がある点が非常に注意が必要な点になります。
それは本当に難しいですね。いちいちこうそういった資料を読みながらですね、じゃあ今日はこれとこれだけねみたいな、
そうですね、まあ、投げてくるとですね、まあ、この3つのうちはこれだけしか算定されないとかっていうのは分かってくるところはあります。例えばインフルエンザと RS とヒトメタを出した場合は、まあ、そのうち1つは算定されませんよとかですね、ロタウイルスとアデノウイルスの便の抗原検査両方出した場合は片っぽしか算定されませんよという、まあ、ある程度やってると慣れて分かってくるところはありますので、まあ、そこに合わせていただく必要があるかなというふうに思いますし、まあ、子供にですね、何本もこうグリグリやるのって結構特にビーンとおこぬぐのかなりやっぱり痛がって、もうそれ以降もう病院絶対行きたくないってなっちゃうお子さんも結構多いもんですから、まあ、そこを考えると、まあ、できるだけ事前にこの子が、まあ、周囲の流行状況とか、まあ、あと、まあ、これ症状でってのはなかなか難しいんですけど、例えば A 群溶連菌ですと、まあ、あんまり咳とかないことが多いんですね。で高熱とか、まあ、腹痛頭痛みたいなちょっと別のような症状が多くて、いわゆる風邪っぽくないけど高熱で、まあ、3歳以上で喉に、まあ、いわゆるこう A 群溶連菌らしい喉の所見があったら A 群溶連菌を攻めていくとかですね、できる限りこう事前の診療問診、それから流行状況を踏まえて検査を選んでいただくってことが子どもの鼻を守るためにもですね、重要かなというふうに思います。う
ん、それと、まあ、今の上気道炎といいますか呼吸器系だと思うんですけど、ノーロウイルスとかロタウイルス、便の方の感染症ですよね。これは 何かこう調べることによって得られることってあるんでしょうか。
まあ先ほど言った定点の報告をされている病院以外でですね、あまりこう何ウイルスの胃腸炎っていうふうに診断するメリットってのは、まあぶっちゃけそんなに高くないかなっていうふうに思います。基本的には脱水ですとか、そういう補正が一番重要になりますので、まあこの感染性胃腸炎っていうような診断をしてあげれば、特に対応は大きく変わらないことが多いもんですから、必ず必ずしも必須なものではないかなと思いますし、かつですね、結構便の抗原検査より感度が低いことが知られているので、まあ、陰性でも否定できない可能性が高いってことを考えると、私自身はあんまりその外来レベルでやらなくてもいいんじゃないかなというふうに思っています。
で、まあ、その感度が低い割には、まあ、簡便なのでよく使われるということなんですけども、確定診断で以前、例えば新型コロナだと PCR とかやってましたけど、この PCR とかは実際にやることってあるんでしょうか。
まあ、病院とかですね、その医療施設にだいぶ左右されるところはありますけど、PCR の方がやっぱり感度っていう意味では高いもんですから、それを、まあ、ファーストチョイスにされている病院もあると思いますし、まあ、コロナで言うとですね、抗原の定量検査、定性ではなくて定量検査、その方が、まあ、比較的簡便でかつ、まあ、ある程度信頼に足るものだということでファーストチョイスそれにされている先生方もいると思いますので、まあ、その病院が持っているその検査のキャパシティとかですね、クリニックごとでそこをちょっと決めていっていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。
やっぱりその病院の方針によるわけですよね、それはね、
はい。
で、先生、最後のご質問の上記のうち使用頻度の多いものとして何を揃えておくべきでしょうかというこの質問なんですけど、いかがですか。
まあ、これは非常に難しいですけども、まあ、毎年ある程度流行が来るのが、まあ、確実なものは準備しておいていただくのがいいのかなと思います。つまりインフルエンザ、それから RS ウイルス、まあ、コロナに関しては年中どこかで流行は来ることがある程度分かってますし、まあ、A 群溶連菌に関しても同様かなというふうに思います。で、マイコプラズマなどはですね、まあ、ちょっとそのシーズンによって流行しないことはあるかもしれません。今年のように非常に流行することも、まあ、当然ありますし、昔はオリンピックディジーズと言われて4年に1度の、まあ、大きい流行があったようなものなので、まあ、この辺は、まあ、小児科だけの、まあ、クリニックとかじゃない場合に準備するかどうかというのは、そのクリニックごとのですね、検査を買うお金とかその辺のところとご相談いただくのがいいのかなというふうに思います。
非常になんか悩ましい感じですね。
いや、本当にこの質問はすごくプラクティカルで悩まれているのが伝わってくるんですけど、こうクリアカットにお答えすることができない問題で、ちょっと言葉足らず申し訳ないかなと思いますけども、はい、難しい問題かなと思います。
で、こういった抗原の迅速検査キットを使ってて、海外ではどうなんですか。
まあ、ちょっと僕が海外で実際に診療をやってるわけではないので分かりかねますけども、例えばインフルエンザで見てみますと、海外のガイドラインなどでは迅速抗原検査っていうのはあまり推奨されていないんですね。その理由はやっぱり感度が低いからっていうところにつきて、まずファーストチョイスが最初から核酸増幅検査、いわゆる PCR などの遺伝子を抽出する検査っていうのがファーストチョイスに今はなってきています。なんで、まあ、その検査をしてその後やることが変わるのか変わらないのかっていうところを大きく目標にされているのかなというふうに思いますので、まあ、日本の場合は開業医のクリニックの先生のところにやっぱり比較的皆さん通いやすいし、まあ、それで検査をして例えば陽性だった場合に学校に行く期間とか保育園幼稚園に行く期間っていうのが変わってきたりとかっていうのがすごく生活に直結してしまうので、まあ、ある程度簡便にこう迅速抗原検査ができる環境が整っているんですけども、まあ、一方でどういうふうに使うかってところはやっぱり皆さんお勉強していただいて適切に使っていく必要はあるかなというふうに思います。
この国民皆保険の背景も、まあ、あるのかなと思ってお伺いしておりました、はい、どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
今日のお客様は愛知小児保健医療総合センター総合診療科医長伊藤健太さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。